すべての人にすべての本を。このインタビューが本になるとしたら、どのようなタイトルをつけますか?との質問に、山内さんから寄せられた回答がこの言葉でした。40年以上の歳月を図書館員として利用者の声とともにあり続けた山内さんは、今年の3月に東京都墨田区立曳舟図書館を退職されました。1976年、墨田区の公共図書館における障害者サービスは、落語や歌謡曲など市販のカセットテープの貸し出しと、そして資料を自宅に届ける宅配サービスから始まりました。時代の流れとともに、多様化していく公共図書館における障害者サービスについて、山内さんとともに振り返りながらお届けしてきた、1、特集、多様化する公立図書館の障害者サービス、医学モデルから社会モデルへ、変化する障害への理解の中で、今月号では後編をお届けします。障害者差別解消法、著作権法の改正などの流れを受け、これから公共図書館に求められるものなどをインタビューを通して考えます。
はい、障害を持った人が使えないんじゃなくて、障害を持った人が使うことができない図書館が問題だという先ほどのお話にもつながりますよね、
はいは
い、そういうふうな取っかかりとなるような福祉関連法、また条約ですね、これが最近結構大きなものが立て続けに施行されたりしております。
そうですね、
例えばこの4月から施行された、障害者差別解消法ですね。また公共図書館などでは先ほどでもありました2010年の著作権法の改正が大きかったと感じています。
はい、
ここ数年のこうした動きを山内さんはどのように感じていますか。
はい、4月から施行された障害者差別解消法、またその背景となった障害者権利条約、そして障害者権利条約の実現を目指していち早く2010年に改正された著作権法、そしてこれからの課題としてのマラケシュ条約、こうした条約ですとか法律が公立図書館の障害者サービスの、法的な後ろ盾として大きな意味を持つことを図書館界でももう少し真剣に受け止めなければならないというふうに思っています。先の私読教が大きな運動の柱としてきた著作権問題が著作権法の改正で見事にクリアされたことはとても大きな出来事でした。今まで公立図書館は著作権者の許諾をもらわなければ障害者用資料を作成できなかったわけですけれども、今後は視覚障害者にとどまらず視覚による表現の認識に障害のあるもの、つまり広く高齢者や、ディスレクシアなど広範囲な利用者を対象に録音だけではなくて拡大やテキスト化やあるいはリライトまでできるようになりました。また公立図書館だけではなく学校図書館、大学図書館、国立国会図書館と全ての図書館が権利制限の対象になったことで、読むことに障害のある人は生涯使うことのできる全ての図書館で自分が読めるような形で資料が利用できるようになったわけです。点字図書館も今までの視覚障害者限定ではなくて広範囲の利用者が利用対象になったわけですから、公立図書館と手を携えて対象利用者を広げていかなければと思っています。
はい、具体的にどのようなことでしょうか。
そうですね、先ほども少し触れましたけれども、権利条約の第9条、施設及びサービス等の利用の容易さというところにですね、こういう文言があります。公衆に開放される建物その他の施設において点字の表示及び読みやすくかつ理解しやすい形式の表示を提供することという項目と、もう一つ公衆に開放される建物その他の施設の利用の容易さを促進するため人または動物による支援及び仲介する者括弧案内者朗読者及び専門の手話通訳を含む括弧閉じを提供することという2つの項目があります。つまり施設においてまず点字や分かりやすい表示を提供しなければならないと言っています。例えば日本の図書館で使われている日本十進分類法という本の分類体系がありますけれども、その中で使われている言葉が本当に分かりやすいものかどうかを検証する必要があるのです。 場合によってはどんな本が並んでいるかというような表示をピクトグラムというような図案で示すというようなことも試したらどうかと思っています。
ああ、なるほど。
そして施設の利用を容易にするために案内者、朗読者、手話通訳が必要と述べられています。音訳者、権利条約では朗読者という言葉ですけれども、これが出てくるのはここだけです。こうした人的な援助を図書館でも実現していかなければならないでしょう。
はい。で、先ほど4月から施行された差別解消法という言葉が出てきましたけど、この差別解消法とかで施行で、その合理的配慮という言葉がすごく耳にする機会が増えましたよね。どのようにお考えですか？
はい。障害者権利条約や差別解消法で話題になっている、合理的配慮の提供という言葉ですけれども、展示毎日でも何人かの方が取り上げていましたように、この言葉ではですね、合理的配慮をする側に主体があるように受け取られかねません。本来は配慮するというような問題ではなくてですね、権利条約に照らして障害者の権利をどう保障するかという権利保障の問題であるはずですから、あくまでも一人一人の個別の人の権利をどう保障していくかという視点で考えなければならないというふうに思っています。また権利条約第2条の定義のところで述べられています、さまざまなコミュニケーション手段がありますけれども、そうした資料提供も検討されなければならないというふうに思っています。例えば権利条約では手話は言語であるというふうに第2条で言っていますけれども、すでに日本手話を母語とする方からはですね、資料を手話に翻訳してもらわなければ自分たちは図書館の資料を利用できないという声も出てきています。つまり本の内容を日本手話による動画で提供する、あるいは対面朗読ならぬ対面手話による本の提供が求められているのですね。そうした意味で障害者関連法の中で図書館に求められていることは非常にたくさんあるというふうに言わなければならないと思います。
はい。それでは今度は、公共図書館における障害者サービスの課題などを伺っていきたいと思います。公共図書館における障害者サービスの課題、その対応策としてどのようなことが挙げられますか？
はい。障害者差別解消法は、公的施設について相当踏み込んだ合理的配慮を求めていると思います。利用者のところへ行くと、障害者福祉課などの役所や公的施設から文書が届いていますけれども、封筒に障害者福祉課という点字が貼ってあるだけで、もちろん貼ってないものの方が多いわけですけれども、仮に封筒に障害者福祉課という点字が貼ってあってもですね、中身については一切点訳されていません。そもそもその出発点から合理的配慮がなされていないというのが現実です。
はい。
よく家族に読んでもらえばというようなことを言う人もいますけれども、一人暮らしの人はどうするのか。たとえ家族がいたとしてもですね、家族に読んでほしくない文章をどうするのか。これは利用者から聞いたことですけど、夫婦喧嘩しているときに、連れ合いにですね、文章を読んでくれというようなことはとても頼めないというようなことを言われたことがありますけれども、それはもっともなことだと思います。
そうですね。
はい。ですから、たとえ周囲に請願者がいるとしても、あくまでも個人の権利を保障するという意味で、展示使用者には全ての文書を点訳して届けることが、当たり前だと思います。それが本来の権利保障だと思います。そうした中で、こうした文書を図書館で読んでほしいという要望も、出てきているわけです。墨田区では先ほど申しましたように、対面朗読の中でそうしたものを職員が何十年も読んできました。同じ役所という行政組織の中で文書の点訳や音訳という最も基本的な合理的配慮を考えれば、配慮の及ばない部分は図書館がカバーするというのが現時点では一番合理的ではないかと思っています。公的な全ての文書が点訳や音訳で届けられるようになるまで、図書館はその責務の一つとして読み書きサービスを実施すべきだというふうに思っています。さらにこの知る権利と表裏一体をなす表現の自由や権利についても、図書館がその役割を果たせればと考えています。これが墨字訳サービスと、言われて今までやってきたサービスですけれども、書くことの支援にあたります。大活字文化普及協会という組織の中に読書権保障協議会というものがあってですね、読み書き、代読代筆支援員養成講座というのを行っていますけれども、その講座にも関わっているわけですが、全国の自治体で 全国の点字図書館や公立図書館を中心に、まあ、こうした読み書き支援員というような人が活動できるようになれば、まあ、いいというふうに思っています。
そうですね。で、図書館員として、活躍されて、まあ、今もご活躍されてるんですけど、どのようなことにやりがいを感じていたかということを伺っていきたいと思います。
はい、
図書館員としてどのようなことにやりがいを感じていましたか。これから取り組んでみたいこととは何でしょうか。
わかりました。そうですね、47年間の図書館員生活でですね、本当にまあ多くの利用者ですとか翻訳者ですとか転訳者などの方たちとの出会いがありました。特に私は図書館員として利用者にまあ育ててもらったというふうに思っています。利用者からは本当に様々な要望が寄せられますが、一人一人の利用者が抱いている図書館像というのは、まあ、100人の利用者がいれば100通りあって、その一つ一つの図書館への要望に応えていくということが、まあ、図書館の障害者サービスだというふうに思って今までやってきました。ですからどんな要望でもまず答えてからその意味を考えるスタンスです。例えば全盲の3歳の男の子と一緒にプールに行ったりですね、まあ、多くの利用者とよく一緒に旅行したりとか動物園に行ったりしました。また真夏にですね、冷蔵庫が壊れてしまった、はい、でガイドヘルパーをお願いしたんだけれども、土日のガイドヘルパーは確保できないというふうに言われてしまったので、一緒に買い物に行ってほしいというふうに、まあ、図書館に、訴えてきた方がいて、
はい、
一緒に大型の冷蔵庫大型の電気店まで冷蔵庫を買いに行ったこともあります。
はい、
まあ、そうした要望っていろいろ出てくるわけですけれども、まあ、私自身が行けなかったり都合がつかないような場合には翻訳者や転訳者の方にお願いして要望に応えたというようなことも何回かあります。まあ、図書館というのはそういう意味では駆け込み寺のように利用できる施設であれば、まあ、利用者としてはどんなに心強いかと思います。
はい、図書館といえば数も多いですからね、もしもその全国の図書館が障害者サービスに対応できるようになっていったら、それはすごい、はい、そのお住まいの障害をお持ちの方もすごい心強い存在になるかと思うんですが、
そうですね、今4000近くの図書館が全国にありますから、まあ、身近なところで自分の要望がを聞いてもらえる場所としては、まあ、公立図書館というのはとても有効な施設だというふうに思っています。
はい、ところがその司書を一つ取ってみてもなんかすごい片身の狭い資格になりつつあるような気もして、いっぱい課題を抱えているような図書館業界ではありますけど、今後の課題としてはどのようなことを挙げますか。
そうですね、今おっしゃったような指定管理ですとか、業務委託ですとか、そういうことがどんどん図書館の中で進んでいますので、なかなかこう図書館独自に新たな障害者サービスを展開していくっていうことがとても難しくなっている状況ではあると思いますけれども、まあ、墨田区でいろいろやってきて思っていることは、やっぱり図書館の中で一番遅れている部分としてですね、知的障害者の方へのサービスがあるというふうに思っています。墨田区には60人規模の障害者施設がですね3箇所ありまして、月に1回出かけていって貸し出しを行っています。どこの施設でもだいたい20人から30人の方が本や CD を借りてくださっています。ですけどその方たちの中で直接図書館に来館して利用している方というのはほとんどおられません。図書館に行ってもですね、自分の読みたい資料がどこにあるのか分かりにくい、先ほども触れましたけれども図書館利用の仕方が自動貸し出しですとか自動返却などどんどん職員の手を離れてしまって、行って分からないことを聞く機会がなくなってきています。施設の利用者のリクエストを受けたり、そこに好みの資料を持っていけば非常に多くの方が資料を借りてくださいます。そして月1回の図書館の訪問日をとても楽しみにしてくださっています。著作権法43条では、様々な人が読むことができるように翻訳、変形、翻案ができるようになっています。でこの43条という条項はとても重要で、資料をそのままでは利用するのが難しい方にですね、作品を優しくリライトしたり読める形に変形したりできるというものです。でリライトや分かりやすく書き直すということは現時点ではほとんど行われていませんけれども、今後の、図書館の一つの大きな技術として定着させていければというふうに考えています。また今すごい勢いで増えているのがですね、通所支援事業所です。 事業の中に放課後等デイサービス事業というのがあるんですけれども、これは特別支援学校ですとか特別支援学級の子どもたちが学校終わった後に過ごす、いわば障害のある子どもたちの学童保育の場です。で、図書館では特別支援学級へのサービスを取り組みたいと近くの学校にアプローチしたりしてきましたけれども、今の特別支援学級は発達障害ですとか自閉症スペクトラムなど様々な障害のある子どもがたくさんいて、担任の先生も数は多くいますけれども、とても先生方に余裕がないようで、なかなかうまくアプローチができないでいました。で、そこで目をつけたのが通所支援事業所です。何度かお邪魔して大型絵本を読んだり、個別にマルチメディアデイジーを入れた iPad で絵本を読んでもらったりしましたけれども、こうした事業所に定期的に伺って絵本を読んだり貸し出しできたらというふうに思っています。
はい、ここまでそのお話を伺ってきましたが、山内さん、転訳もされてるか、展示もできる、
できるというところまでいけないですね。
で、あと音訳のその経験もあると
ところ、そうですね、はい、
で、あと観点字とかにも知識があるというようなことも伺ってはいるんですか。
知識があるというよりも、墨田区の図書館を利用している利用者の中で何人か観点字を読み書きなさる方がいらっしゃるんですね。それで、観点字にも関わるようになったわけですけれども、
はい、拡大写本とかについても、
拡大写本はもう昔から70年代の後半からやはり図書館でやっていまして、これは今従来は弱視の方を対象とした拡大写本、あるいは弱視の子どものための拡大教科書なども作ったことがありますが、現在はほとんどの多くの利用がですね、高齢者にシフトしています。やはり高齢者で普通の本は字が小さいから読めないという方が相当数おられますので、
はい、
そういう方を対象にして、例えば藤沢周平ですとか佐伯康秀の小説を拡大写本で大きな文字にして作って提供すると、本当に非常にたくさん利用があります。
はい、こう幅広く取り組まれてきた山内さんですが、実は今取り組んでいることがあると伺いました。ご紹介いただけますか。
はい、白川静香というもう亡くなりましたけど、その方が常用字会という、漢字の辞典を、常用漢字の漢字辞典を出版していますけれども、この常用字会という辞典のデイジー化をする事業に取り組んでいます。もう始めたのは5年ほど前なんですけれども、全国の翻訳のボランティアに呼びかけてですね、作り始めています。で、これは中途失明者を対象とした漢字辞典を提供しようということが目的で、現在あ行をまとめる作業にやっと入ったところです。辞書ですから完成するまでには最低でもあと3年ぐらいの時間がかかるんではないかと思っていますけれども、
はい、すごい大変な作業だと思いますけど、また完成が楽しみですね。ということで今回は、スタジオに墨田区の公共図書館などで障害者サービスに長らく携わっておられました、山内薫さんに足を運んでいただきまして、いろいろお話を伺いました。山内さん、お忙しいところどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
紡がれる一言一言が深みを持つのも、きっと山内さんのこれまでの活動と、そして多くの利用者たちとの関わりがあったからなのでしょう。山内さんのこれからのますますのご活躍をお祈りします。また、山内さんのインタビューを完全テキスト化したものを、日網連ウェブサイトの日網連声の広場のページで公開しました。データ形式はテキストと PDF になります。こちらもどうぞご利用ください。PDF データの方では、ビジュアル面を重視した作りにしていて、様々な活動に取り組む山内さんの姿を見ることができます。こちらは一般の方々にもご一読いただきたくご用意しました。ぜひ周囲の方々にご紹介ください。声の広場 URL は、http://nicaimou.org/magazine-vice/ です。以上、特集、多様化する公立図書館の障害者サービス。医学モデルから社会モデルへ、 変化する障害への理解の中で、でした。